はい、それでは第13章「秋好む中宮」に入っていきましょうね。この秋好む中宮というのは、この189ページの扉の人物関係図を見ても分かるように、あのね、生き霊と化し、死霊と化してまでいろいろ人に取り付いた六条の宮住処の忘れがたみになるわけですけれども、六条の宮住処自体、まあ東宮、つまり皇太子と一旦結婚して子供を産んだんですね。でところが旦那である皇太子東宮がお亡くなりになったということにおいて未亡人となり、で六条宮住処とこの秋好む中宮、まあ後に秋好む中宮になるわけですけど、まあ娘ですね、小さな娘と一緒に母子家庭でいたと。ただまあ身分が何といっても皇太子のお妃なわけですから、非常に地位が高くプライドも高いという時に源氏と出会い、でただし源氏にとっては重たい恋人として、まあどうしても他の気軽な、しかも年下の女の子なんかの方に行っちゃったりなんかして、結局六条宮住処は、いろんなそうした源氏の女関係にどうしてもこう恨みつらみがたまって、で体から魂が抜け出しては源氏の浮気の相手に取り付くというようなことをやってしまっていたと。ただまあ自分自身でこの葵の上を呪い殺したとかっていうことに気づいた六条の宮住処は、もうこれじゃいかんと思って娘を連れて、そして伊勢の方へと旅立っていくっていうあたりのシーンもありましたね。で結局は六条の宮住処は、まあ、亡くなってしまうわけですけれども、その亡くなる時に私の娘をぜひお願いしますと光源氏に託します。もちろん同時に絶対に手を出さないでねっていう遺言を残すわけですよね。そしてまあその遺言通り源氏はちゃんとこの娘に関しては手を出さず、後ろ身として強力にバックアップして、結果的に、まあ、自分の本当の息子であるところの冷泉邸に受胎させ、でまあ子供を産んで見事中宮となる、これが秋好む中宮ということになるわけですね。ですから秋好む中宮の、あの途中でのポジションというのは梅壺の女房っていうポジションの時もありまして、最終的には冷泉邸の第一番目の妃中宮になるわけですけどね。はい、巻物の軸のところを見てみますと、秋好む中宮かっこ梅壺の女房と書いてありますね。で六条の宮住処と子前東宮ですね、との間の娘です。で一旦伊勢の西宮となり母と下校します。で帰郷後光源氏の後ろ身で冷泉邸に受胎するということで、あの出会いからすると源氏と六条の宮住処がかなり早い時期に出会ってますから、この秋好む中宮とは随分長い付き合いだということになりますよね。で左側の年齢チャートみたいなものを見てみると、まあ、六条の宮住処と源氏とが、まあ、恋仲になり、そして六条が死亡し、この娘の姫君の後ろ身を頼みます。で託された源氏としてはこの娘を出世さすべく頑張って後ろ身をして、で彼女が22歳の時に冷泉邸に受胎させ、そして24で、まあ、立合すると、まあ、出世街道爆心っていうことになるわけですね。